22ページ、生き生き100歳体操立ち上げ地区の紹介。生き生き100歳体操は、各地区の集会所などで週1回、100歳体操サポーターを中心に行われています。体操の効果については、体力測定を行い、グラフにして結果をお渡ししています。参加者からは、腕を上げるのが楽になった。体が軽くなる。階段を上がれるようになった。皆さんとお話しするのが楽しいなど、多くの感想をいただいています。生き生き100歳体操以外にも、指体操や脳トレ体操、終了後には参加者の交流を楽しむ時間を取り入れるなど、工夫しながら楽しく取り組んでいます。錦町の活動の様子の写真が掲載されています。問い合わせ、長生き支援課、高齢福祉担当、電話 74-2323。老人クラブのご紹介。老人クラブは仲間づくりを通して、生きがいづくりと健康の維持、増進を図るとともに、これまで培った知識や経験を生かし、地域を豊かにする活動を行う自主組織です。会員はおおむね60歳以上の方。主な活動は、高齢者の見守り訪問活動、児童の登下校見守り活動、公園、神社、道路等の清掃、グランドゴルフ、ゲートボール、各種体操、健康ウォーク、各種教室。小川町では、現在30地区の老人クラブで連合会を組織しています。興味がある方はお気軽にお問い合わせください。問い合わせ、長生き支援課、高齢福祉担当、電話 74-2323、小川町社会福祉協議会、電話 74-3461、小川町子ども会、連絡協議会、事務局機構、彩の国21世紀郷土カルタ小川町大会、1月13日、リリック小川で彩の国21世紀郷土カルタ小川町大会が4年ぶりに開催されました。結果は3年生から6年生の部、1位小川賞の松村陽太さん、2位八幡賞の根岸美優さん、3位大川賞の小林真宏さん、4位小川賞の樺沢直政さんでした。1年生から2年生の部は、1位大川賞の富田実さん、2位緑ヶ丘賞の松本和樹さん、3位大川賞の小林いろはさん、4位緑ヶ丘賞の長倉美馬さんでした。3年から6年生の部の1位から3位の選手は、3月10日に日高市で行われる県大会に出場します。受賞された8名の方の写真が掲載されています。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当、電話内線292。23ページ、食育の日給食その53、みんなの元気は地元野菜から、味わおう食育の日にこの野菜。1月の食育の日給食の食材は人参でした。町立保育園では人参が入った豚肉と野菜のカレー炒め、小川保育園、小川っ子保育園では人参が入った春雨スープ、学校給食センターでは人参と豚肉の生姜炒めを提供しました。人参の鮮やかなオレンジ色はベータカロテンが豊富に含まれているためです。ベータカロテンは体内でビタミン A に変換され、皮膚や粘膜を丈夫にしたり、視力の維持やがん予防、免疫力の強化など健康を保つために重要な働きをする栄養素です。季節を問わず、どんな料理にも取り入れやすい人参を食べて健康に過ごしましょう。今月の材料は人参。今月は小川保育園、 小川っ子保育園のお友達の写真が掲載されています。人参が入った春雨スープ美味しく食べられたよ。食育の日給食レシピ集ホームページ掲載中です。 https://www.down.ogawa.saitama.jp/.0000421.html 二次元コードも掲載されています。埼玉西部地域消防司令センターの運用開始。比企広域消防本部を含む西部地域の4消防本部、埼玉西部、坂戸鶴ヶ島、比企広域、西入間広域は4月1日から119番通報などを受ける消防司令業務の共同運用を開始します。近年の激甚化、大規模化する災害に対応できるよう、広域的な応援体制を構築します。各消防本部は現在、それぞれの消防司令センターで119番通報を受けて災害発生場所を把握し、消防車や救急車の出動を指示しています。こうした消防司令業務を一箇所の司令センターに集約します。情報の一括管理と指揮命令系統の統一により、隣接する地域の災害にもより迅速に連携して対応できるようになります。119番緊急通報のかけ方は今までと変わりません。電話番号と災害情報案内、電話 050-1808-9199。 これまでの比企広域消防本部災害テレフォンガイド、電話 24-0119 は廃止となります。司令センター、電話 042-983-0119、 ファックス 042-983-0130、 災害情報メール配信サービス、住民の皆様向けに災害情報のメール配信サービスが開始されました。メールを受信するには事前登録が必要です。次の登録用メールアドレスに空メールを送信すると、メール配信サービスから URL がメール送信されます。届いた URL にアクセスして登録を行ってください。登録は次の二次元コードからアクセスできます。登録用メールアドレス login@saiseikyod-city.mailio.jp 災害情報メール配信サービス二次元コードが掲載されています。問い合わせ比企広域消防本部、電話 23-2266。
24ページ、集合、狂犬病予防注射の実施。生後91日以上経過した飼い犬は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせることが法律で義務付けられています。今回の集合注射の機会を利用して、予防注射を受けるようにしましょう。また、未登録の犬を飼っている方は、会場で登録を行うこともできます。集合狂犬病予防注射を受けさせることができない場合は、3月2日以降に動物病院で注射を受け、注射済み証とはがきを持参して、環境農林課窓口で手続きを行ってください。実施日、時間、実施場所の順で言います。4月12日金曜日、9時30分から10時30分、小川町役場庁舎前。 11時から11時30分、竹沢公民館。4月15日、月曜日、9時30分から10時、八幡神社。10時20分から10時50分、小川東第7公園、東小川自治会館脇。11時20分から11時50分、緑ヶ丘自治会館。4月16日火曜日、9時30分から10時、ヤングボール駐車場。10時30分から11時、腰越公園。対象、生後91日以上経過した犬。小川町で登録済みの犬及び登録をしていない犬。費用、登録済みの犬1頭3500円。新規登録の犬1頭6500円です。飼い主の皆さんへお願い。会場は大変混み合いますので、支払いの際はお釣りのないようにお願いします。会場は管理者のご理解をいただき借用しています。糞の後始末は飼い主の方の責任で必ず行ってください。また、引き綱を短く持つなど、事故の防止にご協力ください。登録内容の変更について、登録されている犬に次のような変更が生じたときは、環境農林課窓口、役場2階に届け出をしてください。1、飼い犬が死亡したとき。2、譲渡などにより犬の所有者が変わったとき。3、転居などにより飼い主の住所が変わったとき。転入された方で、従前の住所地で飼い犬の登録をしていた方は、交付済みの観察をご持参の上、事前に環境農林課で変更手続きを済ませてください。駐車会場では手続きできません。海外に犬などを連れて行く方へのお願い。動物輸入検疫制度により、海外、狂犬病の発生が報告されている地域から帰国させる犬などについては、事前にマイクロチップの装着が必要となります。旅行など予定のある方は必ず事前にご相談ください。問い合わせ、農林水産省動物検疫所、電話 045-751-5921。問い合わせ、環境農林課、環境保全担当、電話内線165です。25ページ、4月からスタートします。未分解スプリングマットレスの引き取り、有料。これまで、スプリングマットレスを小川地区衛生組合、ゴミ処理施設に直接搬入、または、有料の個別収集をする場合は、布やスポンジの部分とスプリング部分を分けるための分解が必要でした。4月から有料で未分解での引き取りを開始します。納付券配布場所、環境農林課窓口、小川地区衛生組合窓口、事務所内。処理手数料、スプリングマットレス1枚につき3300円税込み。取扱金融機関、埼玉県信用金庫、本支店役場内派出所。スプリングマットレスの未分解での搬入、個別収集方法。1、環境農林課窓口、または小川地区衛生組合窓口にて、スプリングマットレスの納付券を受け取る。2、搬入前に納付券を使用して埼玉県信用金庫にて手数料を納付しておく。3、納付券に付随するシールに搬入日、氏名を記入し、スプリングマットレスにしっかり貼る。係員の目につく場所に貼ってください。4、 小川地区衛生組合へ搬入する。なお他のゴミと合わせて搬入する場合は、他のゴミとスプリングマットレスを分けて計量する必要があります。個別収集の場合は、先の1、2、3の後、環境農林課窓口にて別途収集運搬有料の手続きが必要です。注意事項、領収印が押されていないシールは使用できません。シールが貼られていないスプリングマットレスは搬入収集できません。紛失などによる納付券の再発行及び払い戻しはできません。また事前に納付し不要になった場合でも払い戻しはできません。納付券で対応できるスプリングマットレスはご家庭から排出されたもののみです。事業所などから排出されるものは小川地区衛生組合へは搬入することができません。問い合わせ、環境農林課廃棄物対策担当、電話内線161、小川地区衛生組合、電話72-0441です。